復活節第二主日、神の慈しみの主日を迎えました。緊急事態宣言が全国に広げられましたが、私の印象は限定的に使用された法律も最終的には全国民を規制する法律に化けるのかと、そういう印象です。感染者数が多い少ないはこの際問題ではないというのはわかりますが、全国一律というのは何か違うのではないかな、そういう思いが拭いきれません。説教もそうですが、何かを訴えかけるという時には説得力が必要だと思います。どんな小さなことであれ、大きなことであれ、説得力があるかないかで、その言葉が伝わるか伝わらないかが、もうほぼ決まってくる。内容が よく練られているか、拙い内容であるか以上に、この説得力があるかということは、問題ではないかなと思います。私は学生時代に、あるこの進学校の教授から、説教について説明を受けたことがありました。その教授は、実は指しすせそ、立ちつてとが言えない教授だったんですが、皆さん、説教はね、ちゃんと丁寧に説教してあげないと、聞こえないんですよ。特に、さしすせそとか、たちつてとは、ちゃんと発音しないと伝わらないのよ。いいですか？練習してください。さしすせそ、たちつてと。私はこれでは伝わらないと思うんです。この教授が、さしすせそをちゃんと言いなさいと言ってるのを聞きながら、誰がお前に言われる筋合いがあるかと思いながら聞いていました。絶対にお前のようにはならんぞと思いながら、その日を過ごしたのを覚えています。また、この日本の社会に今、この行動の抑制を依頼しています。最低7割、そしてできれば8割、行動を制限してほしいというふうに依頼をしてるんですが、これが1週間、10日経ってみて、まだこの効果が目に見えて現れてきていません。私はこれも説得力だと思うんです。皆さん、大抵7割、できれば8割の行動を制限してください。こういう言い方をしてもですね、伝わらない。説得力があれば、その言葉は必ず響くと思うんです。もしイエス様が今日のこの福音の中で、弟子たちに呼びかけをした言葉がありました。聖霊を受けなさい。誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でも、あなた方が許さなければ、許されないまま残る。もし、こんな言い方をしてたら、弟子たちは、というふうになってたんじゃないかなと思うんです。はっきりと、聖霊を受けなさいと。誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許されると。その言葉があったから、弟子たちに伝わっていったのではないか、そういうふうに思うわけです。私はこの説得力が内容の拙さ以上に大事なのではないかと、そう思う人間の一人であります。さて、今週の福音朗読から届けたいメッセージは、神が与えようとするのは徹底して慈しみなのだということです。 復活した主は平和を与え、使命を与え、慈しみを与えてくださいました。すべてひっくるめて考えると、復活した主は私たちが生きるように命を与えてくださいました。慈しみのあるところに愛が、慈しみのあるところに神が現れるということです。朗読では二つの出来事が組み合わされていますが、どちらも週の初めの日の出来事です。それは私たちにとっての日曜日です。弟子たちに復活したイエスが出現したことと、最初の出現に立ち会っていなかったトマスにイエスが出現したことが組み合わされています。ここから週の初めの日、つまり日曜日にイエスを信じる集まりにも、イエスを信じる個人にも、集まりにも、また個人個人にも、慈しみを示してくださるということです。最初の出現でイエスが弟子たちに手と脇腹とお見せになると、弟子たちは主を見て喜んだとあります。本来は喜べる立場かと非難されても仕方ない状態です。イエスの十字架の場面で弟子たちはその場にいなかったのですから。それでも主を見て喜んだと書かれている。これはイエスの慈しみが弟子たちの心配を多い、弟子たちの心配を超えてどれほど大きいかを物語っていると思います。神の慈しみを考えるとき、私は放蕩息子の例えを思い出さずにはいられません。弟のしたことは兄からの非難でもわかるように、弁解のしようがないものでした。けれども、この物語が示そうとしているのは、それを上回る父親の慈しみでした。人間は神の慈しみのおかげで、すべてを水に流してもらい、慈しみを受けた人間に生まれ変わるのです。8日の後、新しい週の初めの日、トマスも神の慈しみに触れることになります。トマスの心は固くなになっていました。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。もはや弟子たちには、トマスの心を開く力はなかったのです。トマスがへそを曲げているだけかもしれません。けれども似たようなことは私たちの誰にでも起こることではないでしょうか。兄弟姉妹でいがみ合っている人たちがいます。本来は兄弟は最も理解し得る、し合えるはずの関係です。それなのにどちらも折れようとせず、何年も一言も口を聞かない場合があります。まあ、司祭も司祭同士、兄弟と呼ばれたりする間柄ですが、その中でも同級生は理解し合える間柄のはずです。けれども同級生と一言も口を聞かないこともあります。そうなった理由とか、その人の言い分があるわけです。こじれた関係、こじれた絆はとても人間の力では修復できないものになってしまいます。そんな人間にはもはや心を開かせる術がないときに神の慈しみが必要なのです。神はどれほど固くなで心を閉ざすもっともな理由がある人でも神の慈しみで覆い癒しを与えてくださいます。頭では 心を開くべきだと分かっていても、そうできない弱い人間を神の慈しみは黙って覆い尽くしてくださるのです。心を開けず、遅れを取った人たちを黙って受け入れ、群れに連れ戻してくださる。それが神の慈しみの働きなのです。今、神の慈しみは誰に必要でしょうか？新型コロナウイルスの影響で、人が人と近づくことを避けようとしています。多くの人が自宅にこもり、もしかしたら自分の殻に閉じこもっているかもしれません。今年の神の慈しみの主日は、すべての人に必要な恵みの日となった。私はそう考えます。ミサに来ることを制限されました。司祭も改宗のいないミサを要請されています。いつまで私たちは耐えなければならないのでしょうか。ある人は神様の働きが遅すぎるのではないかと悲観しているかもしれません。たとえ人間には遅いと思われても、神は遅れることなくご自身の慈しみを示してくださいます。神がお与えになるのは、いつもご自身の慈しみであって、罰ではないのです。神の慈しみに信頼を寄せましょう。ミサ再開の日を神は取り上げているのではなく、私たちにより深く求めさせているのです。信じないものではなく、信じるものになりなさい。ミサ再開の日を信じないものではなく、信じるものになりましょう。